私どもが聖書を読みますときに、ことに今読みましたような福音書の受難記事を読みますときに、私どもが絶えず考え直さなければならないことは、なぜ主イエスは十字架につけられたのかということであります。この方はどうして十字架につけられなければならなかったか、この方はどうして殺されなければならなかったのか、これは長く信仰生活をしておりますと、まあそんなものかと受け流してしまいそうになることですけれども、考えれば考えるほど不思議なことで、これは一生解き尽くせないほどのものがあるのかもしれません。主イエスが十字架につけられたのは、それは私のためだと、私の救いのためだと、聖書はそのように教えておりますし、しかし、いやいや、実はそのところが一番分かりにくいんだと思われる方も、実はすでに洗礼を受けたような方たちの中にも少なくはないだろうと思います。一体どうして主イエスキリストの死が我々の救いになるのか。しかしそこで旗と私どもが立ち止まるのは、そもそも救いって一体何だと、私が救われるって一体どういうことなんだ、私の何がどう救われたら私は救われたことになるのか。実はそのことがよく分かっていないから、主イエスの十字架の意味もいつまでたってもよく分からないということになるのではないかと思うのです。私どもは実はいつも自分が救われることを願っているものだと思います。それは人間の根源的な思いなんです。救われたいっていうのは、大学受験に失敗すれば次こそはなんとかと、もちろん自分でできる限りの努力をするでしょうけれども、またそのことを願って神社の中に行ったりするんです。自分が病気になった、愛する家族が大きな病気になったというような時に、その試練から救われるようにと精一杯のことをするでしょうし、もしもその苦境を乗り越えることができたなら、ああ救われたとそう思うんです。けれども一難去ってまた一難。私どもの人生にはもうこれでいい、これで完全に救われた、もう大丈夫だという時は絶対にないんで、私どもはおそらく死ぬまで、神様はこうしてください、ああしてください、これを何とかしてください、私を救ってくださいと、それは一生続くんであります。自分の子供がどうにも手に負えないとか、夫婦の関係が絶望的にうまくいかないとか、自分の親をどうしても愛することができないとか、そんな小さなことでも私どもはいざそれが自分のことになったら死ぬほど悩むんです。そんな小さなことでなくても、例えばもっと大きなこと、世界中を悩ませているウイルスのこととか、国と国との争いとか、自分一人の力ではもう到底手に負えないというような、そういう事柄にぶつかった時にも、どうかここから救い出していただきたいと、 そういうところで思わずどうしようもない思いで、神を私を救ってくださいと、信仰がなくたって、自分には信仰なんかないと思っている人だって思わずそういう気分になることもあるだろうと思うのです。でけれども、そういう時に繰り返しよく考えていなければならないことは、一体救いって何だっていうことです。私が救われるって一体どういうことなんだ、私の何がどう救われたら私は救われたことになるのか。で私どもは実はそのことがよく分かっていないのだと思います。私どもの何が救われなければならないんでしょうか。私どもはどこから救い出されなければならないんでしょうか。そもそもそのことがよく分かっていないと、その私の救いのために主は十字架につけられたのだと、そのことだけ聞かされたって何も分からないのは当然のことであります。でそこで今日読みました聖書の記事であります。で話の筋書きとしては、新共同訳聖書の込み出しに裏切られ逮捕されると、そうある通りで最初の47節にこう書いてあります。イエスがまだ話しておられると、12人の一人であるユダがやってきた。祭司長たちや民の長老たちの使わした大勢の群衆も剣や棒を持って一緒に来たと、そう書いてあります。イエスを捕らえようとしてやってきた人たちを大勢の群衆と書いてありますから、5人や10人ではなかったと思います。何十人という男たちが、しかもみんな刃物を持ってた、棒を持ってた。でなぜこの人たちが武装する必要があったかということは、これは話を読めばすぐに分かるんで、このような武装集団に取り囲まれた弟子たちが何をしたかというと、51節。その時イエスと一緒にいた者の一人が手を伸ばして剣を抜き、大祭司の手下に打ちかかって片方の耳を切り落としたっていうんです。でこのイエスと一緒にいた者の一人というのが誰のことかはよく分かりませんが、少なくとも12人の12弟子の一人であることは確かでしょう。正確にはイスカリオテのユダがもう向こう側に回っちゃってますから、残る11人の弟子たちの中の一人。ただちょっと興味深いのは、この主イエスが逮捕されるという福音書の記事は、他の福音書4つの福音書を共通に伝えられておりまして、そのうちのヨハネによる福音書だけは、これが一番弟子のシモン・ペトロであったと名指しで伝えてくれています。でそう言われてみると、なるほど、ペトロのやりそうなことだと思われる方もあるだろうと思います。マタイによる福音書にも、この第26章の少し前のところ、第26章の35節にこういうペトロの言葉がありました。たとえご一緒に死なねばならなくなっても、あなたのことを知らないなどとは決して申しません。先生、私はあなたと一緒に死ぬ覚悟はできています。そのように申しましたペトロの覚悟には、少なくともペトロ本人の思いからすれば、嘘偽りは1ミリもなかったと思います。ペトロはちょっと強がってそういうことを言ってみせたっていうんじゃなくて、本当に心の底から主イエスと共に死ぬつもりだったんだと、私はそう考えています。それでここだと、ここで男を見せなくてどうすると、剣を振りかざしたペトロの行動というのは、しかし落ち着いて考えてみれば多勢に無勢で、勝ち目なんかありっこない。 けれども、やっぱり私は弟子の端くれとして、死ぬまで主イエスと共にいたい、死ぬまでイエス様のために戦いたい。ペトロという弟子はしばしば誤解されることがありますが、決して意気地なしではなかった、弱虫ではなかったのであります。けれども問題は、そのペトロの振り上げた剣が本当にペトロを救うのかっていうことです。ペトロの剣が本当にペトロを救う力を持つのか、問題はそこなんです。仮にペトロがもしも例えば宮本武蔵のような剣の達人で、たった一人で100人の武装集団をやっつけることができたとして、それがペトロの救いになるのかと、そこでも繰り返しよく考えなければならないことは、一体救いって何だと。ペトロの何がどう救われたらペトロは救われたことになるのかと。ペトロはどこから救い出されなければならなかったのかと。少なくともペトロの剣がペトロを救うわけではないということは、これよく考えれば当たり前のことであります。で、そのことを明確に言い当てたのが52節の主イエスの言葉であります。剣を鞘に収めなさい、剣を取る者は皆剣で滅びる。で、一体ここで主が何を言おうとしておられるのかということはよく考えなければならないと思います。剣を鞘に収めなさいというのは、その剣はあなたを救う力を持たないよと、そういうことであったに違いありません。剣を持つ者は剣で滅びる。その剣はあなたを救わない、むしろあなたを滅ぼすものでしかないじゃないか。そうじゃなくて、あなたを救うのはこの私だと、そう言われたお方ご自身が剣を捨てておられるのです。そのことの意味をよく考えなければならないと思うのです。大勢の群衆が剣を握りしめています。主イエスの弟子たちもまた剣を握りしめて、そこから手を離すことができません。ここで剣を持っておられないのは主イエスお一人です。で、なぜ私どもが剣を持つかっていうと、やっぱり怖いからです。死にたくない、滅びたくない、自分で自分の命を救いたい、そういう私どもが最後の最後まで握りしめているのが結局剣なんじゃないでしょうか。文字通りの刃物を手にすることがなくたって、私どもは実はいろんな種類の剣を手にしたがるものだと思います。その私どもの心の一番深いところにある思いというのは恐怖でしかないだろうと思います。そのように恐れの虜になり、恐れの奴隷になっている人々、剣を握りしめた人々のただ中にたった一人、私は剣を持たないと、そう言われる主イエスが立っておられます。このお方はその気になれば、53節にあるようにたった一言を父なる神にお願いすれば、父は十二軍団以上の天使を今すぐ送ってくださるであろうと、そのくらいのことはいつでもできる、いくらでもできる、しかし私はそれをしない。そんなことをしたら、54節、しかしそれでは必ずこうなると書かれている聖書の言葉がどうして実現されよう。 もしもここで天使の軍団なんかを呼んでしまったら、聖書の言葉が嘘になってしまう。私は神の御旨に従い、剣を用いない、天使の軍団も呼ばない、そんなことをしたって神の御旨は実現しない、つまりあなたが救われることはないんだと。56節でも、このすべてのことが起こったのは預言者たちの書いたことが実現するためであると、そう言われるのです。剣を取る者は剣で滅びるというのは、もう一度申します、これは他の誰の言葉でもない、私どもの救い主の言葉なんです。その私どもの救い主でいてくださるお方ご自身が、私は剣を持たないと、そう言われたお方が、だからこそ人々の剣によって刺し殺された、十字架につけられたんです。で、そういう救い主に救われた私どもというのは、一体何がどう救われたんでしょうか、どこから救われたんでしょうか。この剣を取る者は皆剣で滅びるという言葉は、聖書の中でも比較的よく知られた言葉ではないかと思います。例えばキリスト者が平和について論じるというような時に、しばしばこの言葉が利用されるというか、引用されるというか、そういうことがあります。剣を取る者は剣で滅びると、だから我々の国が軍事力を持つのは間違っているんだと、そういう主張の論拠とされることがあります。でけれども、そういうことを言うと必ず反論されるんで、そんな甘ったれたことを言っていられるのは、結局日本が他の国の軍隊に守られているからじゃないかと。けれども、実はこの言葉の意味を考えるときに、軍事力なんてそんな大きなことを考える必要もないんで、例えばつまらない例かもしれませんけれども、日本のおまわりさんだってピストルを持っております。ピストルを持っているおまわりさんはピストルで滅びるんだろうか、もちろんそんなバカなことを考える人はいないだろうと思います。しかも、もしもおまわりさんがピストルを持つことをやめたら、実は一番困るのは我々自身なんで、たちまち安心して外を歩くことだってできなくなるでしょう。そうすると、剣を持つ者は剣で滅びるって、まあそりゃ理想としてはご立派かもしれないけれども、やっぱり常識的な範囲で剣を持つべき人は持ってないといけないんじゃないかと。しかし、こういう議論にはキリがなさそうです。しかもそういう議論をしながら、おそらく今すでに主イエスのお心から遠く離れてしまっているかもしれません。昨日じゃなくて一昨日、新聞でこんな記事を読みました。中東にあるイエメンという国で、もう何年も内戦が続いている、泥沼と言うべき内戦がどうしても終わらないというその国の中で、案の定新型コロナウイルスによる死者が出たと。医療崩壊なんてもうとっくに崩壊してると。一体この国どうなっちゃうんだろうかと。せめて戦争はやめた方がいいんじゃないかと、誰だってそう思うだろうと思いますけれども、けれども争っている当事者からしたら、どうしてもやめられないんです。そういうものだと思います、人間というものは。でそういう時にふと主イエスの言葉を思い出す。剣を取る者は剣で本当に滅びるんだ、そうだ、主イエスのおっしゃったことは本当だと、 誰だってそう思うんですけれども、けれども我々だって追い詰められたらどんな剣を持つかわからないんです。ペンは剣よりも強しという言葉があります。誰が最初に言い出したのかわからないぐらい私どもがよく知っている言葉です。で、この言葉についてある人はこういうことを書いていました。インターネットで昔拾い読みをしたような文章で、誰が書いたのかも忘れてしまったんですが、ペンは剣よりも強し、本当にそうだと。けれども、この言葉は例えば戦争反対とか言論の自由とか、そういうご立派な意味で使われてきたわけではないのだというんです。むしろこの格言はどちらかといえば言葉の持つ力の恐ろしさを言い表したもので、例えば無責任なマスコミの言論がどんなに深く人々の心を混乱させるか傷つけるかと、それが社会全体にとってもどんなに大きな影響を与えるかと、特に近年インターネットの発達によってそのペンは剣よりも強しという問題の深刻さがますます深刻になっていると、そういうんです。ペンは剣よりも強し、言葉ってのは実はどんな剣よりも深く人を傷つける力を持っているんで、で私どもはこの数ヶ月新型コロナウイルスの不安の中で、そのことを実は一番深く実感してるんじゃないでしょうか。どんな剣よりも強いのは、どんなウイルスよりも恐ろしいのは、実は人間である、人間の言葉である。旧約聖書の箴言にも剣で刺すかのように軽率に語る者がいる、知恵ある人の舌は癒しを与える、そういう言葉があります。剣で刺すかのように軽率に語る者がいる。で、私どももそういう剣のことをよく知っていると思います。言ってることは正しいんです。けれども、そういう私どもの言葉が人を救うことは全然ないんです。誰のことも救わないんです。そしてそのことをただ反省したり言い訳をしてみたりしても何の意味もないだろうと思います。私どもは救われなければならない罪人なんで、その罪人である我々がもしも救われる道があるとするならば、それはいかなる救いなんだろうか。もしも私どもが本当に救われる道があるとするならば、それは一体いかなるお方が我々を救ってくださるんだろうか。そこで聖書は一人のお方のことを語るんです。このお方はついに一度も剣を持つことのなかったお方です。いつでも天使の軍団を召喚するだけの力をお持ちであったのに、そのご生涯において一度もその力をご自分の満足のためにお使いになったことはありませんでした。むしろあなたの敵を愛しなさいと、もし右の方を打たれたら左の方をも差し出しなさいと、そのように教え、実際にそのことを実践なさったのは主イエス・キリストただお一人でありました。しかもそれは主イエスがお一人で考えてなさったことじゃない。54節にあるように必ずこうなると書かれている聖書の言葉に従い、すなわち徹底的に 父なる神の御旨に従われたのです。私どもを救うためにそうなさったのです。私どもは剣をお持ちにならなかったこのお方に救われたんであって、私どもが救われる道は他のどこにも見つからなかったのであります。主イエスキリストは私どもの救いのために十字架につけられました。剣を持たなかったがゆえに、そのような父なる神の御旨に徹底的に従われたがために、この方は殺されたんです。あなたの敵を愛しなさいと、そのように教えてくださったお方です。そのようなお方を私ども人間は一番ひどい仕方で殺してしまいました。まさにその事実の中に、私どもが救われなければならない罪人であるということが現れておりますし、私どもが一体どこから救われなければならないのか、私どもは一体誰によって救われるのか、そのことが主イエスの十字架の姿によく現れていると思うのです。私どもはいつもあれが足りない、これが足りないと、だから神様は私をこういうふうに救ってください、こうしてください、ああしてくださいと、いろんなことを願うんですが、私どもが本当に必要にしているのは、私どもの本当の問題というのは、実はいつもたった一つなんで、私どもが愛に挫折しているということなんです。私どもがいつも剣を握りしめているのは、結局私どもが愛に挫折している、そういう意味で敗北している、その印でしかないのであります。そのことを例えばハイデルベルク信仰問答という古典的な信仰の書物は、その最初の第一部で人間の惨めさについてと、そういう言葉で表現します。我々人間の惨めさって一体何ですか。愛することができないことですと、そう言うんです。けれどももう一度申します、そういう私ども、いつも剣や棒を持っている私どもに取り囲まれて、たった一人剣を持たない神の子が立っておられます。私は剣を持たずにあなたを救うと、そう言ってくださったお方です。誰が私を救うのか、何が私を救うのか、いかなる剣も私どもを救うことはありません。ただ神の御子イエスが私どもに代わって十字架につけられた、つけられてくださったことにより、初めて救いの道が開かれたし、その御子イエスを父なる神が死人の中から引き上げてくださったとき、この神の愛の戦いは必ず勝利に終わるのだということを、神ご自身が確証してくださったのであります。私どもも今はこの神の勝利の中に立つ、その望みに生きるとき、私どもも私どもなりに少しずつではあっても、私どもが握りしめている剣から手を離していくことができるでしょう。けれども弟子たちはこの時この主イエスを見捨てて逃げ出してしまいました。ここには救いはないと弟子たちはそう思ったんです。この人から逃げて 自分の命を救わなければと。その弟子たちの行動というのはすでに主イエスがこの第26章の31節で予告なさった通りのことでした。第26章の31節以下、その時イエスは弟子たちに言われた。今夜あなた方は皆私につまずく。私は羊飼いを打つ、すると羊の群れは散ってしまうと書いてあるからだ。しかし私は復活した後、あなた方より先にガリラヤへ行く。である人がこういうことを書いていました。弟子たちの群れが散らされた。それはつまり教会が一度死んだっていうことだと。主イエス・キリストが殺された時、キリストの教会は一度死んだんだ。けれども主イエスがお蘇りになって、私は復活した後あなた方より先にガリラヤへ行く、お蘇りの主がもう一度教会を集めてくださって、それはつまり主イエスの復活というのはすなわち教会の復活であったのだと、そのように言うのです。そのような神のご意志によって存在している私どもの教会というのは、ただひたすらに神のご意志によって立つのであって、その私どもの存在そのものが神の愛の勝利の印に他ならないのです。そのように神のご意志によって立った主の教会は、例えばこの12人の11人の弟子たちは、その後もう二度と剣を持つことはありませんでした。それはそうでしょう。教会というのはその存在そのものが剣を持たずに勝利なさった神の愛の勝利の証そのものなのです。剣の支配じゃない、神の愛が勝利するのだと。そのような確かな場所に立たせていただいた弟子たちはもう二度と剣を持つことはなかった。まさしく弟子たちは救われた者として立ったのであります。私どもの物語、教会の物語がこのように描かれているということを感謝を持って受け止め直したいと思います。祈ります。父なる御神、どうか私どもを救ってください。剣を取る者は剣で滅びるというのは本当のことだと思います。どうか私どもを滅ぼすものでしかない剣を捨てさせてください。いや、そんなことよりもまず私どものために剣を捨て十字架につけられたあなたの御子イエス・キリストの思いを日に日に深く学び続けることができますように。罪深い私どもにとって怖いものはたくさんあるのです。だからこそ私どもの救いはお蘇りになった御子イエス以外には何も与えられていないことを正しくわきまえるものとさせてください。私どもの救い主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。